コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
2月ももう2週になりましたね。2月は本当早いですね。さあ、そんなこんなで週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2025年2月3日、ジャパンポッドキャストアワード公式ページからです。第6回、ジャパンポッドキャストアワーズ、ノミネート発表。一次選考を通過した作品です。バラエティ豊かな各作品をぜひお聞きください。
日本の今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようというコンセプトのもと、第6回を迎えた賞レース、ジャパンポッドキャストアワーズの第一次審査終わりましたね。皆さんのお気に入りの番組は入っていたでしょうか？今回の一次審査はリスナー投票という形を取られていました。ですので、有名人、著名人が有利だろうという話題が出ていました。そして蓋を開けてみるとですね、まあ確かにですね、ラジオ局制作の、まあ、芸能人、タレントさんの番組が多数入ってはいるんですけども、例えばサイエントークですとか、ゆとりっ子たちのたわごとといった一般人の、そしてポッドキャストネイティブ、ポッドキャストからブレイクしたと。いう番組も入っていて、なかなか聞き応えのあるラインナップになっています。おなじみの番組もありますけども、私も知らない番組もいくつかあり、このノミネートだけを見てもですね、ぜひとも聞くべき番組と言っても過言ではないぐらい珠玉のラインナップになっていますんで、いやー、コロナ禍のどれが次の審査に通過してもおかしくないなという感じになっています。ぜひ皆さん、はい、見てみてください。これは楽しみですね。審査。運営の方は大変でしょうけども、ぜひ頑張ってください。期待してます。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年2月4日、Google 公式ページからです。Google 第4四半期決算、ピチャイ CEO がポッドキャストに言及。
今週は Google の話題です。Google の決算が絶好調です。Google の公式サイトで第4四半期の決算発表 CEO の発言という記事が出ていまして、そちらでサンダーピチャイ、Google アルファベットの CEO のコメントが掲載されています。そのコメントの中で気になるトピックを見ていきましょう。大枠としましては AI インフラ、世界レベルの研究、検索、その他製品、クラウド、YouTube、プラットフォーム、そして自動運転というトピックが掲げられています。いやー、自動運転もそう、なんだかんだ気づいたらもう Google がほぼほぼ覇権を取っている感じですよね。いや、すごいですよね。そしてこの YouTube というトピックの中に、なんと初めてですね、ポッドキャストが語られているということなんですよ。実際引用してみましょう。ニールセンのデータによると、YouTube は引き続き米国でのストリーミング視聴時間でトップの座を維持しており、ストリーミングにおけるシェアは過去最高を記録しています。ポッドキャストへの初期の投資は成果を上げています。私たちはポッドキャストを特に動画で YouTube のコアエクスペリエンスに統合しました。最近のエジソンレポートによると、私たちは現在米国でポッドキャストを視聴するために最も頻繁に使用されているサービスです。この成功は、モバイルからリビングルームまで、新しいトレンドに投資するという私たちの長期的なアプローチを反映しています。とのことなんですね。いやー、もう言うことなしという感じですよね。まあ、実際ですね、我が家も、Amazon の Fire Stick、あれをテレビにつなげて、で、Fire Stick の YouTube アプリで、YouTube をね、テレビで見てます。ですから本当にその地上波テレビもね、私以外の本当に IT に関係ないうちの家族もほぼほぼね、テレビ見なくなりましたね。で、YouTube はプレミアムに加入していますので、もう YouTube で CM のない長尺の動画を見て楽しんでいます。その中に、ポッドキャストやトーク番組が入ってきても本当おかしくないですよね。そして、後半でも紹介しますが、まあ、海外ですと、もう、ポッドキャストで言うと、ある意味、こう、トーク番組の一ジャンルのようなニュアンスで使われることが多いんですよね。なんか、日本ですと、ポッドキャストって、YouTube、TikTok、ポッドキャストみたいな、こう、プラットフォームとか媒体みたいなニュアンスで使われること多いと思うんですけども、海外はね、もう、本当にトークみたいな感じの、対話の一つの形式みたいな感じでの使われ方が多いらしいんですよね。 そういう意味では日本の YouTube もなんかダラダラっとリビングでトークをするような動画ってまだそんなにないと思うんですよね。海外ですとものすごく多くのYouTuber が成功されているんですけども、日本だとまだあんまない気がするんですよね。そういう意味ではこの部分はね、 YouTube ポッドキャストでそういう動画でこうゆるりとまったりとしたチャンネルっていうのはなんか伸びしろがあるような気がします。ですので YouTube のこの投資、まだまだ加速していってほしいなと。日本の音声配信を盛り上げるということでは、もっともっとね加速させてほしいなというふうには思います。皆さんも YouTube 連携、ポッドキャスト連携していない人はぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ではどんどん行きましょう。国内審査制音声配信プラットフォーム、ボイシー。こちら、私知らなかったんですが、ボイシーパーソナリティになるためには審査を通過しなければいけないということになっています。ただ、その中でも最近は、どうやらトップのパーソナリティ、確か 5% かな ?5% のパーソナリティさんには実は、招待をする推薦枠というのがもらえるらしいんですよね。そしてその推薦枠を使って、今回、人気パーソナリティの高山ゆかりさん、彼女が、なんと自分のお母様をですね、招待してチャンネルをお作りになられたということで話題になっていました。まあ、お母さんもですね、非常にトークお上手で、話も聞きやすくて、まあ、確かに推薦されるだけあるな、ということでは、多くのフォロワーを獲得していました。YouTube で言うと、ヒカキン、そしてお兄さんのセイキンさんのような形になるんでしょうかね。そして、いずれ親子コラボみたいな回も出てくるんでしょうか。トップ 5% のパーソナリティさんに近い方は、この推薦枠を使ってボイシーにデビューするというデビューの仕方も今後増えていきそうですね。注目です。そしてボイシーは4月のリアルイベントファンフェスタ、もうすぐですね。岡田さんがボイシー10年目ということで配信をしていましたね。その他プラットフォームです。音声ライブ配信アプリスプーン。こちらですね、ネクストラジオスターという収録配信のコンテストをやっていて、私以前応募したという話お伝えをしました。そしてそれ落ちちゃったんですよね。悔しい。で、それ実はもう何時っていうふうに続いていて、もう入賞者も決まったんですね。そしてその地上波に出演するという話も進んでいて、今回、デンジャラス安田さんという方がラジオ大阪の特番で出るということで特集ページが組まれていました。いやー、だからスプーンね、すごいですよね。本当やることをやっている。そしてインスタだったかな、スレッズだったかちょっと忘れたんですけども、ちゃんとね SNS 広告も出してるんですよ。スプーンレイディオ、まあ要はスプーンの収録も面白いぜみたいな感じの SNS 広告を出してるんですよね。いやー、だから本当ね、そのやることやってるなと。実際スプーンは国内音声配信プラットフォームでは唯一黒字化をしているという実績もありますので、いやーだからね、ほんとね、収録配信も多分ね、収益化、黒字化、うまくしていくんじゃないでしょうかね。その辺の話に関連するのは、この後すぐ出てきます。国内音声ライブアプリのラジオトーク、チーム対抗ギフトダービーが開催されています。国内ポッドキャストプラットフォーム、リッスン。おこもりっすんというですね、和室のこうこたつのようなところを囲んでのトークイベントが開催されています。トークイベントということで、YouTube ライブでも配信してましたね。国内ライブプラットフォームのツイキャス。こちらはですね、動画のライブプラットフォームなんですけども、音声配信モードもあるということで取り上げています。運営は上場もしています、モイという会社なんですが、こちらの会社、今回の決算発表で、業績回復の兆しということが話題になっていました。その背景としては、メンバーシップ。これがですね、非常に好調だったということなんですね。昨今の推し活ブームの追い風に乗って、メンバーシップが好調だったということですね。ですから、先ほど言いましたスプーンですね。スプーンもその収録配信で、広告とかは多分厳しいかと思うんですけども、やっぱりメンバーシップ、ファンダムをうまくですね、味方につければ、収録配信もね、結構なんだかんだ黒字化しちゃうんじゃないかなと思いますね。いや、ほんと注目です。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連行きましょう。まずはこちら。
2025年2月1日、CBC ラジオ公式サイトからです。大久保佳代子、森本慎太郎の どうぞご自由に、ポッドキャスト配信中。
大久保佳代子さんと言いますと、ポッドキャストでもね、もうすでに人気パーソナリティですよね。大久保佳代子とラブブララブというポッドキャスト、こちら、ポッドキャストランキングではね、常連となっていて、現在、レビュー投稿数も、アップルのレビュー投稿数も、1790という圧倒的人気のポッドキャスト番組ですよね。そんな大久保佳代子さん、愛知出身ということで、今回、同じ事務所のトンツカタンの森本慎太郎さん、森本さんもね、最近 YouTube で本当、バラエティ系のチャンネルに、もう引っ張りだこですよね。その森本さん、同じ事務所で、かつ彼も愛知の出身ということで、CBC ラジオの立て付けで、今回、大久保佳代子、森本慎太郎のどうぞご自由にという番組が始まりました。いやー、これだから人気出そうですよね。同じ事務所ということでは、トークもね、非常に軽快でテンポよく聞きやすい感じで進んでいます。もうすでに4回ほど配信が行われていますが、まあこれもね、人気出そうな気がしますね。そして、スポンサーは新生という会社です。この会社なんですが、愛知のごまやきなこといった食品メーカーで非常に有名なメーカーなんですよね。いや、ですからその愛知のラジオが、愛知出身の同じ事務所のタレントさんを起用して音声配信をすると。いや、なんかこういう立て付けはなんかもっともっと増えていいような気がしますね。で、この後も紹介しますが、企業のポッドキャスト、オウンドポッドキャストもじわじわね、増えていますんで、そういう意味で、この、なんか同郷同士の、なんか立て付けで番組を作るって、なんかすごい、ラジオ、音声には合ってる気がするんですよね。ほら、音声ってなんか仲間意識がすごく、絆が深まる媒体じゃないですか。そういう意味では、なんか地元意識っていうのも、一つね、絆としてはありだと思うんですよね。今後も注目です。では、どんどん行きましょう。今週はですね、本当音声配信、ポッドキャスト増えてまして、企業のポッドキャストというと、令和 PR という会社がありまして、こちら広報の会社なんですけども、令和の広報ラジオというポッドキャストが配信始まっていますね。それからですね、JWAVE、地上波 FM 局の JWAVE のポッドキャストスタジオスピナー、こちらがですね、立ち上げた番組が、これがね、また面白いんですよ。国境なし医師団ベーストーク、私が国境を越える理由。いやー、なんとも骨太な感じの番組タイトルですよね。国境なき医師団にいらっしゃいます、福島先生がパーソナリティを務めているんですけども、いやー、聞き応えのあるね、番組で、これはね、ぜひとも皆さん聞いてみてください。それから、日本のプロダンスリーグというのがありまして、こちら D リーグというリーグなんですが、この D リーグの魅力を声で届けるポッドキャストが配信始まっています。いやー、だからなんだかんだそのスポーツも音声配信相性いいですよね。スポーツのイベント、試合を見に行って、そして帰りにね、音声、耳をね、使って、まあ電車とかでね、熱気冷めやらぬまま音声でさらにこう深掘りをして聞いていくというようなことを非常に相性いいですから、なんとかリーグとかね、今後もね、もっともっと広がってほしいなと思います。あと企業のポッドキャストというと、バリューブックスという本の中古の流通の会社があるんですけども、そちらがですね、本の惑星というポッドキャストを配信しました。そしてですね、この会社非常に何でしょうね、長野かな？長野の会社でして、その思いやコンセプトというのが非常に注目されている会社です。その会社が実際ですね、なんで私たちはポッドキャストを始めたのかという思いも含めたページをしっかり作り込んでいて、読書好きな人と音声配信ってやっぱり相性いいので、このポッドキャストも人気出そうな気がしますね。注目です。オーディオコンテンツは今週はですね、オーディブル、はい、2ヶ月99円キャンペーンがやっていますね。それから、こちらのオーディブルの方でも、オーディブル独占配信なんですけども、JWAVE のポッドキャストスタジオスピナーが制作をしています、ニューズテイクアウェイが始まります。注目のジャーナリスト4人がですね、週替わりで解説をすると、骨太の番組になっていますので、これもね、なんか人気が出そうですね。国内オーディオブック配信制作の、オトバンク、2月2日は、人事の日ということらしく、耳で学ぶ人事担当者向けのキャンペーンを行っています。それから、ロケーションボイス、音声 AR、今週は動きがありまして、ABEX の音声 AR、サーフの中で、東京観光の体験型街歩きイベントが発表されていました。三井物産系の音声共用メディア、ブークス、今週はですね、 リベラルアーツの磯野先生、それから NPO 法人新公益連盟の白井先生が配信をされています。制作ガジェット系ですと、今週はですね、AI の合成音声で人気のキャラクター、ズンダモンがなんとキディランド、あのファンシーグッズとかを売ってるあのキディランドですよ。あのキディランドにグッズも登場ということで話題になっていました。いやー、音声からね、こうしたキャラクター、IP が出てくるのは頼もしいですよね。ズンダモン好きの方はぜひチェックしましょう。そして、サンリオのキャラクターのボイスを搭載したサンリオキャラの可愛いスマートウォッチが国内初登場だそうです。これね、大人がつけても、あのデザイン的に全然ね、違和感のないおしゃれなスマートウォッチになっていますんで、ぜひね、あのサンリオキャラクター好きの方はチェックしてみてください。そうそう、スマートウォッチもね、こういういろんなタイプがね、出てくると楽しいですよね。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告、データ、AI、その他、もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2025年2月7日、クリエイターエコノミーニュース公式 X の投稿からです。日本のポッドキャスト広告市場546億円説に疑問の声。
今週はですね、私が X に投稿した投稿を取り上げたいと思います。何かと言いますと、日本の音声配信広告市場規模、音声配信市場規模って、不定期にとんでもないデータが出てくるんですよね。で、そのために私、訂正する根拠の、ちゃんと根拠を示したデータを X で投稿しています。とはいえ、今回はですね、ちょっとあまりにも看過できないとんでも数字が出ていて、紹介しますね。それが、日本のポッドキャスト広告市場546億円と。いうことなんですね。いや、これね、ちょっととんでもにも程があるんですよ。どこのソースかはあえて伏せますけど、実際そのソースを見ると、あれなんですよ。いかにもね、翻訳した日本語のリリースなんですね。で、実際、その根拠となる広告市場のなんかプラットフォームの内訳が完全に海外なんですよ。シリウス XM とか、リブシンとか。で、なぜか日本って書いてあるんですよね。だから単純にね、翻訳ミスっぽい感じのリリースなんですけど、そういう風なフレーズで書かれちゃってるので、結構いろんなニュースメディアがそのまま取り上げちゃってるんですよね。日本のオトナルでさえ、日本の音声広告市場の規模というのは発表していないんですね。で、そういう意味では、日本の音声広告市場規模を推し量れる唯一の数字は、2023年、電通が発表したネット広告全体の市場規模が3兆円、その中でラジオデジタルが28億円というこの数字ぐらいです。ラジオデジタルですから多分ラジコだと思うんですね。で、ラジコが28億円だとすると、まあ、ポッドキャストがそれ以上になってるはずはないじゃないですか。仮になってたとしても、400とか500とかってなるわけないわけですよ。いやー、だからね、ほんとね、こういうとんでも数字を脊髄反射的に記事にしちゃうメディアはどうなのかなとは言いたいですね。で、特に昨今はほら、そういうメディアの記事を AI が学習しちゃうっていう弊害が出るじゃないですか。ですから実際、チャット GPT、Google のジェミニ、クロード、パープレキシティ、大手の AI で日本の音声広告市場規模を聞いてみたんですよ。いや、そしたらね、やっぱり出てきましたよ。数年前に出ていた420億円っていう数字があって、それをね、引用する答えがね、結構出てきました。チャット GPT あたりは、まあ、こういう見方もあるが、的なところで、まあ、保険をかけた文章にはなっていましたけど、それでもね、そう、AI がね、学習しちゃうんで、こういうのはね、どんどんね、訂正する、上書きする形で、どんどんみんながね、情報を出さないとダメなんですよね。いやー、だからね、AI 時代が到来する、まあ、本当負の部分ですよね。いや、何なんですかね、音声配信界隈で、こういうとんでも数字が、不定期に出てくるっていうのはね。はい。ですので、私の X では、必ず根拠のある数字を上書きするようにしていますので、よかったらフォローしてください。音声配信界隈を盛り上げたいという気持ちはとにかく持ってますけども、やっぱり透明性を持って、誠実さを持って広げないことには、やっぱりね、文化として定着するっていうことはやっぱりないと思うので、メディアですから信頼第一ですから、そういうところはちゃんと踏まえた上で、音声配信業界盛り上げていきたいと思いますんで、皆さんもぜひ楽しんでいきましょう。では、どんどん行きましょう。 そう。なので今週はですね、例えばユニーリサーチポッドキャストスタートアップナウの公式スポンサーに決定というように、そう、ポッドキャストのコーナーでも紹介しましたが、企業が冠のポッドキャスト番組、なんかじわじわ増えてる感じなんですよね。で、そもそもラジオって、やっぱり地上波ラジオでさえ10年、って言われてるぐらい、やっぱりバズらない媒体じゃないですか。なので、企業の側も、出演する側も、なんか好きだからやるっていう人の、こう、シナジーというか、出会いというか、エンカウントというか、なんかそういうのがもっともっと広がると、ね、面白い番組できると思うんですよね。面白い、なんか面白いことできるんじゃないかなと思うんですけどね。なんか、広がるといいな。AI 周りは今週はですね、DMM、あの DMM の二次ボイス、本当にあの無料で AI に非常に自然な声で喋らせられる二次ボイスというツールの派生版がもういっぱい出てきました。教えて二次ボイス、これはですね、横長のロング動画を出せる。それから二次ボイス翻訳、これは本当に吹き替えの翻訳ができるんですよ。ですから、日本にチャット GPT のサム・アルトマンさんが来た、その時の報道の動画を、英語のね、動画を日本語に吹き替えたものを早速ツイートしてました。それから二次ボイスチャット、それから二次ボイスの Android アプリと。いやー、DMM どうしちゃったんですかね。すごいですね。まあでも本当、音声の AI 合成音声はね、コモディティ化しましたね。それから、Google から出資をされて株価が爆上がり中のノート。はい。また AI の機能が追加されましたね。音声データからインタビュー原稿を自動生成と。いやー、すごいですね。そして著作権関連では、こんな記事がありました。キャンバのプロ画像が著作権侵害で350ユーロを支払った話。こちらですね、マティさんという方のブログ、そしてそのツイートがバズったということなんですね。で、よくよく話を見てみると、キャンバのプロ版を使っている、プロ版で使用可能な写真素材を使った、そうしたらなぜか権利者とおぼしき人から請求をされたということなんですね。で、残念ながらキャンバの方に履歴が残っておらず、まあ、残らない仕組み立て付けだったようで、キャンバのサポートからは何も支援を得られず、まあ、残念ながら支払ったという話だったそうなんですね。で、さらにツイートを一時ソースをよくよく辿ってみると、どうやら、キャンバのプロ版の素材であったとしても、そのキャンバってほら、パワーポイントをキャンバでいろいろ作るとか、動画をキャンバで作るとか、あと、インスタのストーリーズをキャンバの素材を組み合わせて作るとか、というように、アウトプットは何かしらの、SNS 向けとか、結局その成果物になるわけじゃないですか。で、この方はどうやらキャンバの画像といっても画像単体でなんか使っちゃったっぽいんですよね。なので、それは実は規約にはその使い方は想定されていないというようなコメントが書かれていて、そうそうそうそう。なんかね、一応裏を取ろうと思ったらどうやらそういう結末だったらしく、はい、皆さんも有料版を使っているという方もそういう使い方は想定されていないとのことなので気をつけましょう。気になる方はマティさんの記事、私のニュースレターぜひチェックしてください。マーケティング関連は今週はですね、メルカリがメルカリ内の広告始めたとかですね、あとは DNA ですよね。すごいですよね。これ数字がバグってますよね。ポケポケ、ポケットモンスターのポケモンのカードゲームのアプリなんですけど、これ世界的に超ウルトラ大ヒットしていまして、ゲーム事業利益 8127% 増というとんでもない、なんか明らかにバグってるんだろうっていう数字が出ていまして、すごいですね。営業黒字209億円ですよ。いや、ほんとゲームって当たるとすごいですね。ということが話題になっていて、私も久しぶりに夢のある話題だなと思って、思わず読み入ってしまいました。雪が降っている地域も多いと聞いております。皆さん、お風邪などには気をつけてください。そして受験生の皆さんはね、体調管理本当気をつけてください。そして感染症もね、皆さん気をつけていきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。週に1回の無料のニュースレター、そして定期的な音声配信、そしてニューズピックスで音声配信界隈のニュースに投稿する解説コメントを配信しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。 ネット界隈ではカグワという名前で立ち回っていますが、 SNS によっては私の本名である吉田という名前でやっているものもあり、先日あるチャットに入ったら吉田さんとコメントされて、周りの皆さんがハンドルネーム、ペンネームのような名前ばかりだったところ、私が本名の吉田という名前で入ったので、ちょっと違和感というか照れくさかったことがありました。いやー、SNS 乱立して、今毎朝15個、毎朝 SNS 投稿してるんですけども、使い分けがね、結構ね、未だに、うまくいかないですね。というわけで、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。バイバイ。